聞いてる皆様、おはようございます。お昼に聞いてる皆様、こんにちは。そして夜に聞いてる皆様、こんばんは。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りします。大人の放課後、この番組は大人女子による大人女子っぽい台本のないちょっと落ち着いた世間話です。今回はゆうりこと神村木ゆうりと
奇跡が
お送りします。
いや、前回盛り上がったね。UNK を
ねえ、飛んだことをやりましたね。
本当だよね。いや、でもさ、大事よ。
そうね、
出すのはね。
確かに、
うん、病院行った人もいるかもしれないよ、あれ聞いて。
そうだね、
うんうん、
本当にもう切実な人はたくさん世の中にいらっしゃるんじゃないかなとは確かに思いますよ、これは。
いや、だってほら、最近はほら、腸内環境とかさ、はいはい、免疫力を高めるのにもさ、うん、腸内環境がどうのこうのって多いじゃない、
ね、
非常に。
あとね、腸内フローラとかね、
うんうんうんうん、
やったら効きますよね。
やたら効くよね、うん、なんかやってる？
腸内フローラですか？
うん、
あのね、私、変な話、まあ、女性に便秘がちな方が多いってすごい聞くんですけど、ほとんどないんですよ、それ。
あ、じゃあ苦労しないのね。
うん、1年に1回あるかないかぐらいかな。
うわ、それは羨ましいね、
うん、
なんとなくほら、男性ってあんまり便秘しない
ね、
よりむしろお腹が弱いっていう、
ね、
すぐお腹下してしまうみたいな人が多いって。
そうそうそう、うん、
で、男女の差なのかしらね、これね、よくわかんないけど
ね。え、まあ、私は男性に近いのかもしれない。
それはどうかわかんないけど ね、腸内環境は男性だっていう。
そうなのかな、
うん、
でもなんか本当に腸内環境が整ってると万病に関係ある、一歩間違うと美容にも関係あるって今ね、やたら言われてて。
そうそうそう、でだって宿便溜まってるのを出すだけで5キロぐらい痩せるとか言うじゃない。
ねえ、
ねえ、
だって一度私、何の番組 か忘れちゃいましたけど、うん、なんかあまりに出ない人はだんだんこう腸からはみ出して別な方にもこう行ってしまうんですって、あまりに出ない方。
なんかね、私
それで救急車で運ばれただかなんだか、
うんうんうんうん、某番組で一緒に収録してた時のすごく仲いいお友達、はいはい、
うん、
ま、もうご結婚しちゃって、その子は、うん、神戸の方にね引っ越ししちゃったから全然連絡は取ってないけど、
うん、
その子がね本当にひどい便秘で、
うん、
毎日薬を飲まないと、うん、もう出ないの、
うんうん、
もうそれがもう普通じゃないレベルだ、
うんうん、
でもし何も飲まなかったら1ヶ月とか出ないの。
まさに背中まで行っちゃうような人なのかな、
うん、そう、だからもう本当に大変で、だからもういろいろさ漢方とかやればいいのに、
うん、
もうそんなもんじゃ効かないみたいなこと言ってたね。
なんだろう、そういう人っていわゆる腸がねじれてる可能性があるとかって私ちょっと聞いたことあるね。腸粘点の病気まではいかないんだけど。
病院通ってんのよ。
あ、じゃあもう、うん、いわゆる病気なんだね、そこまで、ね、
かもしれない。でも多分それは中学生ぐらいの時にやってたダイエットのせい、だからもうそれ以降そういう風になっちゃったって。特にね、女の子はやっぱり見た目気にするじゃない、
うん、
ちょっと太ったとか、
うん、
あの子は細く、例えばもうモデルさんとかを見て、
うん、
ああなりたいとか、
うん、
やっぱりね、あんなにガリガリ痩せてられないのよ普通は、うん、ね、
な、あのね、私なんだろう思うけど、あんなに痩せたい？
いや、痩せれるんだったらね、
あのね
苦労しなくて、
うん、
食べたいだけ食べてナイスバディだったらなりたいよ。
でもさ、
うん、
残念ながら日本人って貧相に痩せることしかできないんだよね。
だからほら、本当にいるじゃん、食べても太らない人って、
うん、
ああいう人はそういう体型じゃないっていうか、別に貧相にならないじゃん、食べてるし。
残念ながら出るとこ出て細くなるとこ細くなるっていう、
うん、
国民性というか、
うんうん、
人種的にもしょうがないんだけど、
うんうん、
大事なとこから痩せていき、
そういう基本は胸から落ちて、
そうそうそう、だからね、ボンキュッボンっていう痩せ方をしないから、
うんうん、
だったらまだもう全部がグラマーでもいいじゃんぐらいの、
私はね、ボンボンボンボンボンボンはどうかな。
でもほら、今のぽっちゃりさん流行りじゃないけど、
今流行ってるぽっちゃり、
絶対私もう自分がコンプレックスなのかもしれないけど、グラマーな方が絶対いいって。
そうかな、
うん、いいいい、ま、あの何血糖値とかね血圧を気にしなきゃいけないぐらい太っちゃうとちょっとタンタタンタタタタタンって両国行ってくださいみたいになっちゃうけども
いや女は相撲取れないからね、
うん、そこまで行くと健康に障害がね出てきそうだからあれだけど、うんうんうん、そこまで行かない程度であれば私絶対ねちょっとぐらい太いってまず日本人が言う太いって、まあ、世界的に見て細すぎだから、
あ、まあ、確かにね、うん、だってほらあのどっか外国のモデルさんが痩せすぎちゃいけないっていう風になったよね、
う
ん、
そうそうそう、
あのショーのモデルさんが、
う
ん、
まあね、亡くなったりする例が出てきたから余計そういうこともあるんだと思うけど、だからねあの本当に貧相に痩せるぐらいだったら太ってる方がいいです、
うん、まあ難しいよね本当に。
でさらに言うと、うん、見てくれは今どうでもいい、問題は内臓の健康だから。
いやちょっと待って、それ自分の話それとも周りの話、
うん、自分も含め全員
内臓が健康な人がいいっていうことよね。
そう、まあ、うん、うん、あの健康番組で感化されちゃったわけじゃないんだけど、うんうん、結構痩せてて、あの腸内環境が悪いとか、あの脂肪が内臓についてる人の方が、うんうんうん、太ってて大してそういうものがない人より実は、う
ん、やばいと、
やばいの、
うんうんうん、
だからね見てくれは問題じゃないんだ今や。
いや見てくれも大事だと思うよ
いやいや
だってあの内臓透けて見えないからね人を見るときに。
でもほら
あなたすごい内臓脂肪ありますねみたいなさ分かんないじゃない。
ご自分の健康を考えた時には、うん、あのね最終的には本当にね、あの痩せてみてくれがいいけど病気がちだったりとか長生きできない人より全然ね、
あの、まあ、深いよねそこまでいくとね
そっちのが大事よ、いくら見た目があれでも、まあ
ね、
あ
のどんなにお金持ちでもお金払っても買えないのが健康っていうからね、うん、欲しくても手に入らないっていうね。
そうそうそう、
うん、それは大事にしなきゃいけないけど、うん、じゃあでもどうやって実際大事にしてるの、ゆうりさんは。
どうなんだろう、
なんかやってることある日々。
私ねこれ本当にあの偶然なんですけど、うん、多分私今までのことがみんな偶然っていうか、今ほらね炭水化物あんまり取りすぎないようにとか、うんうんうん、いろいろ言われてますけど、後からこう言われ始めてることをみんな子供の頃からしてたような感じがするんで。
素晴らしい、それご両親の。
偶然、いや親には散々ねそんな食べ方やめなさいみたいな、例えば、うん、ご飯とチーズを一緒に食べるとか。
え、何ご飯とチーズ一緒に食べる、
いいらしいんですよ。
初めて聞いた。
発酵食品のあのチーズとご飯、うん、その炭水化物だけど、子供の頃なんて親に散々怒られましたからね。
でもほらさ、ドリアとかだったらチーズかかって
る。そうそう、あるでしょ、
うん、
だけどやっぱり親にしてみればなんて言うんだろう、チーズとご飯の組み合わせがどう見ても違和感だったんだろうね。そんなものをおかずにするんじゃありませんってよくね言われましたね。
へー、でもチーズとご飯って、へー知らなかった。
そうなんです。でかといってそればっかりまた食べりゃいいってもんじゃないんですけど、でそれとかも体質的な偶然ですけど、異様によく噛んで食べるとかね、要は食べるのが呪い、
ね、50回噛みましょうとかね。
でもそれ全てがコンプレックスなんですよ。噛むのが呪いから、人より食事が遅いから、うん、結局嫌だからスピードを合わせるために初めから減らしてもらうんですね。
なるほど、
うん、だからご飯もハンライスのまたハンライスみたいな、
食べてるうち入らないよ。
でもそれをゆっくり、噛み合わせがもともと悪いっていうのも顎の発達の問題であったんですけど、うん、それをゆっくり噛んでるうちにお腹いっぱいになっちゃうから、だからほら、うん、ね、いわゆるゆっくりいっぱい噛んでとかっていうのも後から言われだしたことだし、うん、
なるほどね、
うん、まあ、甘いものが苦手っていうのはもうこれは生まれつきの偶然だったんだけど、うんうんうん、そういうのがみんな集積されていて。
じゃあ逆にしょっぱいもの好き。
そうだからね、
塩分に気をつけなきゃいけないんじゃないの。そうなると、
だからそのいわゆる、うん、見てくれ一見痩せてるように見えても、うん、内臓大丈夫って思うから
心配されるの
自分ではね、
うんうんうん、
でもどうせ内臓心配だったら見てくれもグラマーの方が良かったじゃんって思うと、
うん、
ついさっきみたいな持論というか、うん、おかしな持論になっちゃうんだけどまあまあ単にね、体型はそれぞれにコンプレックスはみんなねないものなので
、いやあるでしょ体型はみんなさだってもいいのあげたらキリないもん
ね。
私身長ね158センチしかないの、
うん、
でも態度がでかいから162ぐらいあるように見えるわけ160とか多分なんかね大きく見えられることがとっても多いのよ。だけど、まあ、実際に162ぐらいあればいいなって思うもんね。
あ
でもまあ背はねもう伸びないじゃない、
うん、
こっからどう頑張っても、
うん、
厚底履くとかさ、
うんうん、
インソールでごまかすとかさ、
うんうんうん、
まあ、男性なんか特にね、
うん、
背のコンプレックスは
あまあ ね
大きいかもしれないよね。
でもそれもまた考え方を変えれば、
うん、
身長が高くて胴長の人より背が低くてもバランスが取れてる人の方がかっこいいのよ。要は女性も男性も、
うん、思わない、ね、
物は考えよう。
私ねあの本当に、男性が背低くても全然平気なのよ、
うん、あタイプの話
タイプの話、うんうん、だから別に背が低いから、
うん、
自分ってっていうのはないのよ、
うん、
あの男性がコンプレックスに思ってても、うん、へーぐらいな、
うんうんうん、
まあほら中にはいるじゃない180なきゃ嫌だとかさ
あまあね、
うんうんうん、
だからそ
うい う
こと身長ありきみたいな人ね、
うん、いるじゃない、
うんうん、
絶対高い人がいいとか絶対見上げる人がいいとか、
うん、
なんか首疲れそうだなって思うんだけどさ
首の凝りみたいな
首凝っちゃうねいつも見上げてたらって思うんだけどゆりさんなんか首弱いじゃない。
そうだねそういうのあるからやっぱり、
うん、どう見上げてばっかりだと辛いと思うよ
身長ねでも身長高いから好きになりましたってことは今までに一回はないなそういうのは先にあるみたいな。
まあまあないよね。でも若い頃のタイプってあるじゃん、いわゆるもう爽やかでスポーツ万能でみたいなとか、かっこいい頭がいいみたいな、もうクラスでもう必ずモテるみたいな。やっぱり小学生の時私そういう子好きだったよ。
これはね、
うん、
一番なぜかああいうのってなんだろう、あれスポーツ万能な人モテるよね子供の頃ね。
スポーツもできて勉強もできて
そう
優しくてっていうなんかパーフェクトな子っているんだよね。
そう、
その時ね、
うん、
が残念ながらその時なのよ、
うん、
小学生の時だけなのよ、
まあ、
私ね大人になって会った時に本当にショック受けたもんね。
会っちゃったんだ。
会ったっていうか、まあ、地元だからさ、
うんうん、
歩いてて すれ違うわけよ。
あそのぐらいのさりげなく
あさりげなくね、いやいやーぐらいは言えるぐらい、うんうん、だってほら同級生だから、
うんうんうん、
でもなんていうの面影はあるのよ、
うん、
でもなんかすごくあんなにかっこよかったのになんかこう残念だけど劣化してるのよ淡い思い出が淡い初恋がみたいなね。
それはしょうがないって
なんかこうあんなに素敵だったヒーローが、
うん、
ただの人
ついその瞬間に卒業アルバムか何かを横にしたような状態で考え
た。いやいや見比べたいぐらいよだってもうほんとねあのかっこよかった子があってね悲しくなるよね。なんかこうどうこうしたいって全くないじゃんそういう感情って、うんうんうん、淡いいい思い出だからさ、うんうんうん、見なきゃよかったっていうか見たくなかったっていうか知りたくなかったみたいなね、うん、あのいい思い出のまま止まっててほしかったなっていう。
そういうのはね、
うん、
どっかの局で最近なんでしたっけ有名人の方の同級生だかなんか探し出して、
うん
ね、あの人は今みたいな
あの深夜番組
の方、うんうん、探し出してやってるのがありますけど、うんうん、あれもまあ考えようだよね。合わない方がいい、
まあ、そうだよね
かなっていう。まあ何の気ない同級生とか友達だったら、
うんうんうん、
特に男同士の学生の時の友達なんてねそれをきっかけにまた交流ができたりとかあるかもしれないけど、うんうんうん、憧れの人かとか ね、
まあ、ね
好きだった人の部類はね、
うんうんうん、
合わない方がみたいな。
確かにね。でも逆に会ってよかった人とかの話とかもちょっとあるかもしれないから後半戦ちょっとその辺をまた語っていこうよ。
そうだ ね、
うん、ね。じゃ あの後半戦に会いたい人とか会ってよくなかった人の話をちょっと続けてしていきたいと思います。
皆さんも卒業アルバムの準備でもなさってください